新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ。賛詠546番。実会によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実会。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編35。 詩編第35編11節から21節、購読詩編41ページ下の段1行目です。詩編第35編11節、不法の証人が数多く立ち私を追及しますが、
私の知らないことばかりです。
彼らは私の善意に悪意を持って答えます。
私の魂を滅ぼそうとして子供を奪いました。
彼らが病にかかっていた時、私は荒布をまとって断食し、
魂を苦しめ胸の内に願いを繰り返し、
彼らの友彼らの兄弟となり、
母の死を悼むこのように嘆きの衣をまとい、生まれて生きしたのに、
私が倒れれば彼らは喜び押し寄せます。
私に向かって押し寄せ、
私の知らないことについて私を打ち、
止めどもなく引き裂きます。
神を無視する者が私を囲んで嘲笑い、
私に向かって歯を抜き出します。
主よ、いつまで見ておられるのですか。彼らの計る破滅から私の魂を取り返してください。
多くの破壊死士から私の身を救ってください。
優れた回収の中であなたに感謝を捧げ、
偉大な神の中であなたを賛美できますように。
敵が不当に喜ぶことがありませんように。
無実な私を憎む者があなたの目で見ることがありませんように。
彼らは平和を語ることなく、
この地の穏やかな人々を欺こうとしています。
私に向かえば大口を開けて嘲笑い、
この目で見たと言います。
賛美歌一番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エゼキエル書第33章10節から11節、旧約聖書1350ページです。エゼキエル書第33章10節、人の子よ、イスラエルの家に言いなさい。お前たちはこう言っている。我々の背きと過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰える。どうして生きることができようかと。彼らに言いなさい。私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。次にテトスへの手紙第3章9節から15節、新約聖書398ページです。テトスへの手紙第3章9節、愚かな議論、系図の詮索、争い、立法についての論議を避けなさい。それは無益で虚しいものだからです。分裂を引き起こす人には一二度訓戒し、従わなければ関わりを持たないようにしなさい。あなたも知っている通り、このような人は心がすっかり歪んでいて、自ら悪いと知りつつ罪を犯しているのです。アルテマスかティキコをあなたのもとへ使わしたら、急いでニコポリスにいる私のところへ来てください。私はそこで不意を越すことに知ったからです。法律家ゼナスとアポロと何も不自由しないようによく世話をして送り出してください。私たちの仲間も実際に必要なものを賄うために良い行いに励むことを学ばねばなりません。身を結ばないものとならないためです。私と一緒にいる者たちが皆あなたによろしくと言っています。私たちを愛している信仰の友人たちによろしく伝えてください。恵みがあなた方一同とともにあるように。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。私たちは今イースターを前にして、御子主イエスキリストのご受難と復活等を深く覚える受難節の季節を過ごしております。受難節の季節を過ごしてまいりまして、イースターまで2週間となりました。また今年度末を迎えております。教会創立120周年の記念の年度を間もなく終えようとしていますとき、あなたの言葉によってまず私たちは自らを振り返りつつ、この礼拝に備えておりました。総額の調べに合わせて、また実会の言葉一つ一つに自らを照らし出し、詩編の第35編の言葉によって自らを吟味いたしました。ここで詩人は言われもない言葉によって魂が意気消沈し耐えりそうになっています。共に生きる隣人からの計りごとによって死に落ちるような、そのような厳しい思いを抱いています。私たちもまたこの地上にあるときに、言われもない誤解によって厳しい思いを抱くことがあります。 どうして自分だけがというような経験をせざるを得ない時があります。私たち自身がそのようにして貶められることについては誠に敏感です。しかし私たち自身がいつの間にか隣人を貶める、破滅に陥れる、計りごとをしていることをこの詩篇の言葉は私たちに思い起こさせます、思い起こさせています。私たちが故意に語った言葉、また何気なく語った言葉が共に生きる隣人の魂を心身ともに破滅へと導くのです。そうする仕返しする権利があるとさえ私たちは思い込んでしまうところがあります。そのような誠に醜い罪の姿を詩篇は私たちに示しています。私たちはこの言葉を口にすることによってあなたへの悔い改めと懺悔とを新たに今しています。このために御子が十字架に赴かれたのです。誠に申し訳なく思います。清められた者として私たちの口の言葉を、心の思いを、行いを清めてくださいますように切に願います。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉をこの場で取り継ぎます。テトスへの手紙の説教をずっと語ってまいりまして、今日がその最終回となりました。今聞くべき言葉を私たちに与えてください。あなたが与えてくださる言葉によって信仰を養い育み、神を求め救いを求めている人々があなたが与えてくださる救いを受け入れることができますように。イースターが近づいてまいりまして、訪問生産が始まります。年齢を重ねて教会に集うことができない者たち、病床を訪ねて訪問生産の時を過ごします。あなたの言葉を聞いて生産に預かることによって教会の一つの枝とされていることを深く確信させてくださるのです。その恵みの食卓をどうぞ祝福してくださいますように。たくさんの老いた者たちがおり、入院中の兄弟姉妹もおり、さまざまな試練や困難を抱えた者たちがいます。私たちはこうして礼拝に集うことが許されていますが、なお足を引きずるようにしてこの場に集った者たちもいます。心と体に不安を抱えているのです。あるいはまた不安な家族を残してこの場に急いだ者たちもいます。どうぞ癒しと平安とがあなたによって与えられますように。年度末を迎え、4月1日から新しい年度が始まります。イースターの喜びの礼拝をもって新しい年度を始める、今その備えの時を過ごしています。定期の教会総会が近づいてまいりました。来週には先立って2018年度の日曜学校の教師の就任式が執り行われます。日曜学校の教師も長老も執事も総学者も教会のさまざまな役割を担う者たちが年齢を重ねています。あなたが私たちの教会に委ねてくださった福音伝道と牧会の技が滞りなく十二分に行き届きますように。与えられた賜物を持って教会にお仕えする献身の決断を一人一人にどうぞあなたが与えてくださいますように。新しい年度、福音の伝道の技に邁進したいと願っています。一人が一人を導くことができますように、私たちに燃えるような伝道する思いをあなたが与えてください。共に生きる隣人の心と体を柔らかにし、教会の礼拝へと導き、信仰へと至らせてください。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。まもなく卒業式、修了式を迎え、進学、進級する者たちがいます。人生の若き日に 真実の唯一の救い主、主イエスキリストとの出会いをあなたが与えてくださいますように。私たちの教会で教会生活をしてきました者たちが転勤のために転居を余儀なくされます。寂しくはありますが、新しい地での教会生活を豊かに祝福してくださいますように。この春、人生の分岐点を迎えている者たちもいるかもしれません。どうぞその生活に慣れ、必要を満たし、あなたが支えてくださいますように。新学校での定められた年月の学びを終えて、任地にこれから赴く若き伝道者たちがいます。イースターの礼拝からあなたの御用にあたります。どうぞ語るべき言葉を与えてくださいますように。年が若いがゆえに軽んじられることがなく、しかしその行いにも言葉にも思いにもキリストの思いを映し出すものとなりますように。ミッションスクールに使えようとしております教師たちもいます。また学びを終えて社会に羽ばたいていこうとしております若い人々がいます。その人生をあなたが導き、あなたとの出会いをどうぞ与えてくださいますように。ようやく寒さが一段落し、春を迎えようとしています。年齢を重ねた者たちにとってようやく厳しい季節、冬の季節が終わろうとしています。どうぞこの春、多くの者と共に礼拝を捧げることができますように。世界中のさまざまなところでなお天変地異があり、自然災害があり、飢えと渇き、病と戦いが続きます。テロと戦争の不安がいつもこの世界を覆っています。人間のおごり高ぶりのゆえに、人と人とが憎しみ合い、争いごと揉め事が絶えないのです。国と国と民族と民族のみならず、私たちの小さな世界においても同じです。穏やかな心と体をあなたが備えてくださいますように。牧師の教会、ようやく新しく後任者を迎えることができる教会、牧師になってしまう教会があり、また7年を終えました東日本大震災に散らされた教会があります。先頭に立って働く人々がいます。日本の政治社会混迷が深まっています。背後にあなたがいて導いてくださいますように。全国の諸教会、全世界の教会が今主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りをあなたが受け入れてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌140番。 信仰告白賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私が小田原十字町教会に使わされて間もなく23年が終わろうとしています。礼拝に集う方たち、教会の祈りと愛と忍耐によって、また神の許しをいただいて、その務めを今日までどうにか続けることが許されましたことを、今改めて神に感謝をしているところです。今朝一緒に聞いております聖書の言葉は、新約聖書テトスへの手紙第3章に記されている言葉です。テトスへの手紙の説教の今日が最終回です。実はこのテトスへの手紙を読み終えることによって、新約聖書に収められております27の書物のうち26の書物をこの礼拝で語り終えたことになります。あと一つ残っておりますのは、最後の書物ヨハネの黙示録です。ヨハネの黙示録は1年に2回行われておりましたブドウの会という会の礼会において10年を超えて語り続けました。それが一昨年終わりました。ですから今日のこのテトスへの手紙の説教を終えることによって、この23年間の間に新約聖書すべての書物を語り終えたことになります。また毎週水曜日の祈祷会では、23年前着任した時から創世記の第1章から原則として一章ずつ解き明かしてまいりまして、今年中に旧約聖書を全部語り終えることになります。旧約聖書新約聖書合わせて66巻を23年と少しかかって語り終えることになります。教会の120年を超える歴史からすれば、これは通過点の一つなのかもしれませんが、しかし私にとって今日のこの説教は記念すべき説教の一つ、また思い出深い説教の一つとなりました。聞いております聖書の言葉は第3章9節から15節に記されている言葉です。読んですぐに分かりますように、その前半と後半とは全く違う言葉が記されています。一方でこの手紙の著者パウロはこう語りました。実節、分裂を引き起こす人には一二度訓戒し、従わなければ関わりを持たないようにしなさい。11節、あなたも知っている通り、このような人は心がすっかり歪んでいて、自ら悪いと知りつつ罪を犯しているのです。9節、それは無益で虚しいものだからです。一方で無益なことにうつつを抜かす人々がいた。そういう人々には一二度それは間違っていると訓戒して、それでも言うことを聞かなかったら 距離を置きなさい、関わりを持たない方がいい、そういう人は心が歪んでいる、そういうことを語っています。他方で後半部分12節、アルテマスかティキコをあなたのもとへ使わしたら、急いでニコポリスにいる私のところへ来てください、私はそこで冬を越すことにしたからです。テモテに対してこっちへ来てほしい、私と一緒にいてほしい、私のすぐそばにいて支えてほしいと頼み、13節14節、法律家ゼナスとアポロと何も不自由しないようによく世話をして送り出してください、私たちの仲間も実際に必要なものを賄うために良い行いに励むことを学ばねばなりません、身を結ばないものとならないためです。よく世話をして送り出してほしい、良い行いに励んでほしいと頼み、そして最後15節、私と一緒にいる者たちが皆あなたによろしくと言っています、私たちを愛している信仰の友人たちによろしく伝えてください、恵みがあなた方人と共にあるように、私と一緒にいる者たちがあなたによろしくと言っています。関わりを持たなくなってしまっている人じゃなくって、私と一緒にいる人、そういう人々があなた方によろしくと言っています、恵みがあなた方一度と共にあるように、神の祝福の宣言、神の恵みを祈ってこの手紙を閉じています。全く正反対です。しかし今朝この二つの言葉をバラバラにしないで読んだのではなくって一緒にして読みました。大きな段落が挟まっていますけれども、それに惑わされてはいけない、これは切り離すことができない言葉だからです。テトスへの手紙という手紙は伝道者テトスに宛てて書かれた手紙です。伝道者パウロが伝道者テトスに対して書いた手紙ということから言うと、伝道者がなすべき務め、心得ておくべきことがここに記されている。伝道者がなす務め、言い換えると教会がなすべき務めです。教会が果たすべき使命がここに記されている。言い換えるとここには教会とは一体何か、教会が語るべき言葉一体とはどういう言葉なのかということが短く凝縮して記されている。さらに言い換えると教会憲法とでも言うべき、とても大事な言葉がこの最後の箇所に記されています。その教会憲法とでも言うべき、教会がなすべきことの一つが、一方で訓戒すること、過ちを正すこと、悔い改めさせることです。他方で神の恵みを祈ること、神の祝福を宣言すること、過ちを正し、悔い改め、神の恵みを求めて祈り、神の祝福を宣言すること、これが伝道者の務め、これは切り離すことができないことです。神様の恵みの言葉、祝福の宣言はいただきたいけれども、自分が立たされること、訓戒されること、悔い改められることはごめんだ、そういう耳に痛い言葉は聞きたくない、神が共におられるという恵みの言葉だけを聞きたいという、そういう誘惑に絶えず私たちはさらされています。で、そういうところでパウロははっきりとなすべき務めは二つであって、これは切り離すことができない一つだと語ったのです。で、これはパウロだけが語ったことではありません。パウロを一体誰に真似たのか、言うまでもなく私たちの救い主、主イエス・キリストです。主イエス・キリストは一体何を語られたか、その伝道の第一声はどういう言葉だったでしょうか。短い言葉です。悔い改めよ、天の国は近づいた。 悔い改めなさい、天の国は近づいた。これがイエス様の説教の最初の言葉です。悔い改めることと天の国は近づいたということをバラバラにはしていない。一息で語られた。悔い改めなさい、パウロが語った言葉で言えば、訓戒し正しなさい。神の恵みを語り祈り、神の祝福を宣言しなさい。イエス様が語られたのは、悔い改めなさい、天の国は近づいた、神様ご自身が近づいてきてくださるという祝福の言葉をイエス様が語られた。その言葉を真似てパウロは、パウロなりに語った。悔い改めることと天の国が近づいた、神ご自身の支配が近づいたということ、これは切り離すことができないことです。神様の国が近づいた、神様の支配が近づいたということは、悔い改めなければ本来受け入れることができないことです。パウロがここで語った言葉、この言葉を説くときに忘れることができない言葉、主イエスキリストが語ってくださった言葉の中で忘れることができない言葉の一つが、悔い改めなさい、天の国が近づいたという言葉でした。パウロが悔い改めを求めたときに、一二度訓戒してそれでも聞き入れなければ関わりを持たない方がいいと語りました。驚くべき言葉です。私たちはいつの間にかどこまでも追いかけて、なんとか悔い改めさせる、説得させなくちゃいけないとどこかで思い込んでいるところがあります。しかし、もうあなたの手の負えない時には、関係断ったらいいとパウロはここで語った。冷たいと言えるのかもしれません。しかし、この言葉もまた主イエスキリストが語ってくださった言葉をパウロは真似たんです。で、どこに記されていたかというと、マタイによる福音書第18章15節から17節です。まさにこの言葉こそが教会憲法と昔から呼ばれてきたところです。教会とは一体何をするところなのかということをイエス様ご自身が語られた言葉です。マタイによる福音書第18章15節、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら、兄弟を得たことになる。聞き入れなければ、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ、教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。誰かが過ちを犯したとき、どうしたらいいか。見て見ぬふりをしたらよいというのではない。逆に大声で、この人は間違いを犯した、罪を犯した、けしからんやつだと言って叫んで糾弾するのでもない。まず最初に二人だけのところで忠告しなさい。聖書の言葉に基づいたら、あなたはこうこうこういう過ちを犯しましたと指摘してあげて、悔い改めを求める。イエス様は二人だけのところで忠告しなさいとおっしゃいました。忠告と翻訳されている言葉は、正すという意味もあります。ただ間違いを指摘してあげるだけじゃなくって、正してあげるということです。いきり立って、お前が悪い、土下座して謝れと責め立てるのではない。確かに私たちは糾弾して責め立てるということはしないかもしれません。しかし、いつの間にか心の中で、私は相手を責める資格がある、かつてあの人が私に対してひどいことを言った、語った、だから自分は仕返しする権利があるとさえ思い込んでしまう。日頃から何かと気に入らない人がいる、その人がうっかり失敗した、これ幸いにと復讐心に燃え上がってしまうことがある。しかし、主イエスキリストがここでおっしゃった事柄は、行って二人だけのところで忠告する、 間違いは間違いとして指摘してあげて、そして正してあげる。正すということは別の言葉で言えば改善提案をしてあげるということです。主イエスキリストはなぜこういうことを語られたのでしょう。今15節から17節を引用しました。その直前14節、これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。過ちを犯した人が滅んでしまうということは父なる神の求めておられることではない。だからイエス様は大変有名な例え話を語ってくださいました。11節から14節、マタイ第18章11節、人の子は失われたものを救うために来た。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。もうほとんど説明のいらない大変有名な例え話です。日曜学校の生徒たちが喜んで聞く例え話です。羊飼いが100匹の羊を持っていた。1匹がどっか行っちゃった。99匹を野原に残しておいて、その1匹を探し出すまで探す。そして見つけ出したらその1匹のことを喜ぶ。迷い出た1匹の羊は明らかに羊飼いを拒んだんです。羊の命を預かっているのは羊飼いです。当然その行き着く先は滅びです。死です。死んでも仕方がないような、滅んでも仕方がないような一匹の羊です。しかしイエス様はっきりおっしゃいました。これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。羊飼いの元を離れた一匹の羊が滅んでしまうことは神の心ではない。だから一生懸命羊飼いは探し出す。私たちの天の父なる神は、迷い出た羊である私たちが迷い続けてしまうこと、羊飼いのもとを離れて滅んでしまうことを欲してはおられない。私たちの父なる神は私たちを見捨てられることなく、ご自分のもとにぐいっと引っ張り込んでくださる。迷い出ることをよしとはなさらずに、見つけ出すまで探し出してくださる。羊飼いである主イエスキリストのもとに私たちが立ち返ることを待っておられる。ただ私たちを立ち返ることを待っておられるだけではなくって、イエス様ご自身が私たち一人一人を探し出してくださって、今日この場に集うことができた。今日この場に集うことができたということは、私たちが主イエスキリストを見つけて探し出してイエス様のもとに駆けつけたのではなくって、イエス様ご自身が私たち一人一人を見つけ出してくださってぐいっと引っ張り込んでくださった。だから私たちはここにいる。迷い出てやったところから引っ張ってきてくださってここにいることができた。こういうことを示すことがまず第一なことです。しかしこういうことを語るということはとても勇気のいることです。自分は間違ってはいない、迷い出てはいない、あなたはこれこれこういうことで間違いを犯しましたと穏やかに指摘しても逆ギレされるってことだって起こりうる。あなた偉そうに言うけれども一体何だ、その時どうしたらいいか、もう一人か二人一緒に連れて行って、同じように聖書の言葉に基づいたらこうこうこういうふうにしなさいと書いてあると指摘してあげる。それでもダメな時には教会に申し出る。教会に申し出るっていうことは、私たちの教会の言葉で言えば長老会会議に申し出るということです。長老会会議に天の国の鍵が授けられたからです。誰かを訓戒し戒告する、 あるいは売産停止にする、悲しいことに除名するということ、それ一体誰がするかというと長老会会議です。天の国の鍵を授けられた、誰に洗礼を授けているかどうかということを判断する、これはとても責任のある務め、恐ろしい務めです。古来2000年間の教会の歴史の中において、聖書の言葉に基づいてふさわしくない過ちを犯した人々に対して訓戒がなされ、売産停止がなされ、そして除名ということも時になされてきました。今朝ここに集まっている私たち、生産停止の会期を受けているわけじゃありません。パンと杯に預かることができませんという訓戒を受けているわけじゃありません。じゃあ私たちはどこでどのようにして悔い改めに導かれるのでしょうか。ローマカトリック教会では信者は1年に1回少なくとも司祭神父の前に出て国会ということをいたします。1年振り返って自分はこうこうこういうふうな過ちを犯しました、お許しください、司祭神父があなたの罪は許されたと宣言し、初めてミサに預かることができる、パンをいただくことができる。国会というのは告げるという字に解放するの会です。司祭が罪からあなたを解き放たれているということを告げる、それが国会です。ローマカトリック教会の礼拝堂に行くと、教会堂の片隅に電話ボックスぐらいの大きさのボックスがあって、そこに手前には教会員、奥には神父司祭がいて、そこにはカーテンがあって顔が見えないようになっている。そこで過ちを告白し、許しの宣言がなされる。私たちプロテスタント教会はそういう儀式をしているわけではありません。じゃあ一体どこでしているかというと、毎週のこの礼拝の中においてしています。礼拝の最初の部分、修法には悔い改めとゴシックで書いています。実会の言葉を朗読し、支援の講読をすることによって自分の一週間の生活をそこで吟味する、吟味しながら自分自身の過ちを犯し思い起こし、説教を通じて許しの宣言がなされる、礼拝において行われている。また聖餐が執り行われるときに必ず読む聖書の言葉があります。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。よく確かめる、自分自身をよく確かめる、実会に照らしてどうだったかということをよく確かめる、主の体をわきまえる、杯とパンと杯に表された主イエスキリストの体、血潮をわきまえる。このパンと杯、十字架で裂かれた体と血潮は、流された血潮は一体何のためであったのかということをきちっとわきまえる、わきまえていただく。十字架の意味だけをわきまえるんじゃなくって、その前に自分自身を吟味する、吟味して預かる、悔い改めて天の国の支配を受け入れる、主イエスキリストの十字架の出来事によって天の国が近づいたということを受け入れる。例えば実会に照らし出し、あるいは聖餐の旅ごとに聞く言葉によって自らを吟味する、悔い改める、そして主イエスキリストの体をわきまえる、わきまえて聖餐に預かる、悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めよ、天の国は近づいたという、そういう順番に基づいて聖餐も執り行われています。悔い改めてイエス様の十字架が一体何のためだったかということをわきまえる、わきまえないで飲み食いする者は自分自身に裁きを飲み食いしているのだという、この言葉を私たちは重んじているのです。イエス様はさらに続けました。教会に申し出てもそれでもいい、聞き入れない時はどうしたらいいか。 異邦人や朝鮮人と同様に見なしたらよい。もうあなたたちの手に負えないから放っておきなさい。こういうふうに語られた。この言葉を用いてパウロは一二の訓戒して、それでも言うことを聞かないときには関わりを持たない方がいいと語った。厳しい裁きを主イエスキリストは語られ、パウロも語った。しかしイエス様が語られた異邦人や朝鮮人と同様に見なしたらよいという言葉は、ただ単にもう無関係だ、関係ない、放っておけとだけ語られた言葉ではありません。主イエスキリストのこの地上における伝道の生活、しばしば誰と主イエスキリストは食卓を囲まれたか、神の民イスラエル、ユダヤの人々から大酒飲み、大ぐらいと悪口を言われるほど、イエス様は異邦人、朝鮮人と呼ばれる人々と一緒に食卓を囲まれた。神の民イスラエルの人々、ユダヤの人々から見れば、神から見捨てられた人とレッテルを貼られていた異邦人や朝鮮人とイエス様は一緒に食卓についてくださった。例えばそのうちの一人、ザーカイというルカによる福音書に登場する朝鮮人の頭がいます。ザーカイの家にイエス様は赴いてくださって、そこで一緒に食事を囲んでくださった。ザーカイはザーカイの家族だけじゃなくって、朝鮮人仲間を一緒にその食卓に招いた。だから朝鮮人や異邦人と同様に見なしなさいということは、一方でもうあなたたちの手に負えないだろうから、それ以上深追いするなということもありますけれども、他方で絶えざる招きです。裁きの向こう側にある主イエスキリストの絶えることのない招きの言葉でもあるのです。だから私たちも救われた。何度語っても諦めない人々が私たちの周りにいた。祈りによって諦めない人がいた。だから私たちはその祈りに神が応えてくださって、礼拝へ招かれ、今日こうして席に着くことが許されたのです。悔い改めて福音を信じなさい。天の国は近づいた。天の国は近づいたということは、別の言葉で言えば一体どういう言葉になるかというと、先ほどのマタイによる福音書第18章の20節、大変有名な言葉です。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。教会同士がお互いに尋ね合うということがあります。老人ホームを訪ねたり、病床を訪問するということがあります。そこで二人が心合わせて祈る、三人が心合わせて祈る。その時一体何が起こっているかというと、主イエスキリストが共におられる、真ん中におられるということがそこで実現する。この二人または三人が私の名によって集まるところに、私もその中にいるのであるという言葉を語られた直前に、イエス様が語ってくださった言葉は一体何であったかというと、これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないということ。だから過ちを犯したときに、こうこうこういう手続きによって悔い改めさせなさい。悔い改めて神が共におられるということが福音になる。悔い改めることによって神のご支配、天の国の支配が自分に与えられたということが喜びとなるのです。悔い改めないところで神が共におられるということは一体どういうことかというと、裁きの対象でしかない。悔い改めるということは、別の言葉で言えば主イエスキリストを受け入れるということです。私のために主イエスキリストが十字架に赴いてくださったということを受け入れることです。もう二度と悪いことをしません、そのことを誓いますということが悔い改めなのではありません。それは反省することです。悔い改めるということは、主イエスキリストの十字架の出来事がこの私のために必要不可欠だったということを受け入れることです。悔い改めるという言葉を別の言葉で言えば、方向転換するということです。今まで自分の頭にもなかったような救いの筋道、それが十字架だということに 気がついた。方向転換すること、主イエスキリストの十字架の出来事はこの私たちの救いのために必要不可欠であったということを信じること、それが悔い改めること。イエス様が十字架に赴いてくださって私たちに望むべきはずであった厳しい裁きがもう終わった、終わったから二人または三人が主イエスキリストの名によって集まるところにイエス様が真ん中にいてくださるということが福音、良い知らせ、喜びとなるのです。それがどこで起こっているか、まず何よりもこの礼拝です。礼拝において起こる。イエス様の十字架がこの自分の罪を背負ってのためのものであったということを受け入れた、受け入れて主イエスキリストが傍らにおられるということは喜び、神が共におられるということがここで実現した。神が共におられるということがだから慰めとなり励ましとなるのです。主イエスキリストは悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めよ、天の国が近づいたと語りました。パウロは一日の訓戒して従うように求めたんです。どうかイエス様の十字架による救いを受け入れてほしいと願った。それとイエス様が共におられるということはこれはバラバラのことではない。だからパウロは一息で9節から15節まで書きましたし、イエス様は悔い改めて福音を信じなさい、天の国は近づいたと語られた。イエス様が語られたこととパウロがこのテトスへの手紙の最後に至って語ったことは同じことです。神の祝福をイエス様も宣言なさり、パウロも宣言した。15節、私と一緒にいる者たちが皆あなたによろしくと言っています。私たちを愛している信仰の友人たちによろしく伝えてください。恵みがあなた方一同と共にあるように。よろしく伝えてください。これはパウロが語った手紙の最後に必ず記されている言葉です。私たちもまたよろしくということを語ります。聖書が語っているよろしくという言葉はただ単に日常の生活の挨拶ではありません。よろしくと翻訳されている言葉は抱きしめるという意味の言葉です。抱きしめて神の恵みがあなたと共にあるように祝福を告げて挨拶したんです。ただ日常の挨拶をしているんじゃなくって神があなたを抱きかかえている、神の祝福があなたにある、この挨拶を交わしてほしいと願い、また私と一緒にいる者たちがあなた方を抱きしめている、それはただ単に人間が抱きしめているんじゃなくって神が抱きしめていてくださるということを語った。この福音を受け入れる前に悔い改めがある。私たちもまた方向で転換してイエス様が語ってくださった祝福の言葉、パウロが語った言葉を受け入れた。ここに教会が語るべき言葉があるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、イエス様が語ってくださり、またその言葉を真似るようにして伝道者パウロが語り、2000年の教会が同じ言葉を語り続けてまいりました。そのおかげで私たちもまた悔い改めて十字架の上に表された福音を受け入れて永遠の命、神と共に生きる命を与えられて、この地上での人生を全うすることが許され、またこの地上での人生を終えることも許されています。その恵みの福音の言葉を今朝聞くことが許されありがとうございます。この言葉を携えて今年度をあと10日余りを終え、次の主の日、受難週が始まります主の日にまた戻ってき、やがてイースターを迎え新しい年度への歩みを始めることになります。この言葉を携えて伝道に生きる教会として私たちの教会を導いてください。語りました言葉を一人一人に運んで大きな実りをあなたが与えてください。感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌 234A。 献金を捧げいたします。
昌平539番。
あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。アーメン。